4月3日水曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは台湾でマグニチュード7クラスの地震が起こったというニュースであります。亡くなった方も出たということで、最大震度6強を東部の花蓮で、記録をしております。建物が倒壊しているような映像も出てきております。それからアメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席との間の電話会談が今日未明に行われました。この中で TikTok をめぐる安全保障上の懸念をバイデン大統領が伝えたということなどが出てきております。それから川勝平太静岡県知事が、今日の臨時の記者会見の中で、差別的との批判を受けた県庁の入庁式での訓示に関連して第一産業の方の心を傷つけた、心から謝罪したいと述べたということです。で、昨日辞意を表明したわけでありますが、その理由の一つとしてはリニア中央新幹線の開業時期が未定になった点を挙げたということでありました。収録しておりますのが4月3日日本時間の夕方7時を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は反落でした。昨日と比べ387円6銭安、3万9451円85銭で取引を終えました。アメリカの長期金利上昇を受けた前日のアメリカ株安の流れを引き継ぎまして、成長株、グロース株を中心に売りが出たということであります。さて、まずは今朝方の地震であります。台湾の気象当局によりますと、3日午前8時前、日本時間は9時前でありますが、台湾の東部沖を震源とするマグニチュード 7.2 の地震があったということです。この地震で、東部の花蓮で、震度6強を記録、建物が倒壊をしていると、倒壊した建物に人が閉じ込められまして、救助活動などが始まっているということであります。亡くなった方もすでに出ているというようなことが言われております。死者1人あるいは2人とこういうような報道が出ておりますけれども、これも、また明るみに出てくることだであろうとこういうことがあります。7人死亡、736人が怪我というようなことが情報としては出てきておりますけれども、集計までにはまだまだ時間かかるであろうということが想像されております。で、高速鉄道も一部区間で運休、それから TSMC 半導体大手も生産を一時ストップさせて、そして、人を避難させるというようなことが出てきております。800人以上が負傷しているということも出てきております。花蓮県で震度6強、それから台北などは震度5弱を記録したということで、ありました。で、これに関してですね、岸田総理大臣は、今日台湾で発生した地震を受けて、総理官邸の会議の中で、政府として情報収集と必要な対応に万全を期すと、要請に応じて台湾に対し早急に支援を行うと表明をしております。で、この地震が震源が海底であったということで、沖縄本島など先島も含めてですね、南西諸島には津波警報が発令されておりました。で、津波そのものというのはさほど大きな被害があったわけではないということで、発生から20分ほどで与那国島に津波が到達したということでありました。与那国あるいは宮古で最大30センチの津波を観測したということであります。で、このあたり断層が逆にずれるという形の地震が今回起こったということで、その地震の起こり方は能登半島地震と同じような形であるということで、非常にこのプレートの動きというものが活発になってきております。歪みが相当ですね、溜まっていたものが解放されて、逆に、別のところでまた歪みが生まれるというようなことが出てきております。こういったことがですね、さまざまなところで起こる可能性があるということを警戒しなくてはいけないと、現時点ではもちろん、詳しいメカニズムなどは不明であるということでありますが、しかしながらですね、警戒を怠ってはいけないということが出てきております。なお、台湾の蔡英文総統は中央災害対応センターを設置したということを明らかにしております。 まあ、こうしたこともありますんで、地震に強い新幹線システムを、まあ、入れるということでありまして、そして、まあ、台湾の新幹線台湾高鉄はもともと東海道新幹線の700系をベースにしたものを入れておりますが、700S という新しい形のものを今後入れていくんだということ、まあ、これもそもそもが導入の直前までは、フランスの方式をやるのではないかということが言われておりましたが、地震があって、まあ、当時は台中で大きな地震があったということがあり、それによって、まあ、地震国で、高速鉄道を運用している日本の技術というものに改めて注目が集まったというような経緯もあるというところであります。まあ、そして、東日本大震災の時に、温かい手を差し伸べてくれたのは台湾でありました。まあ、今こそというところはもうすでに草の根のレベルでも、台湾頑張れ台湾じゃよというのが出てきております。ハッシュタグなどで出てきておりますけれども、まあ、ここでですね、しっかりと支援をするというのが大事になってくる。まあ、その上、台湾のですね、今回東部で起こっている地震であります。海岸線のですね、まあ、あまり交通の便がよろしくないところという意味では、まあ、台湾の地震でありますが、先日の能登半島地震と、まあ、かなり似通う部分があるということであります。で、まあ、そうなると、まあ、陸から援助するということ以外にですね、能登半島地震の時のように海から援助するということの重要性が非常に高まってくるということでありますので、まあ、このあたりでですね、日本が持っている技術であるとかの支援というもの、まあ、護衛艦とそしてヘリコプターやホバークラフトなどを組み合わせての支援とこういうものが、さまざま役に立つ部分があるのではないかというところであります。まあ、今はもちろんその、要請があればというところを待つ形でありますけれども、まあ林官房長官も現時点では邦人被害の情報には接していないというふうになっております。まあ、カレンなどの復旧復興これからというところは、さまざま日本は協力できるものがあるのではないかと思うところであります。それからアメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席の電話会談が、日米の電話米中の電話首脳会談が、2日行われました。で、その中で、TikTok に関して、バイデン氏は懸念を繰り返し安全保障上の懸念があるということを伝えたということであります。まあ、このあたり言いたいことを言い合ったということがあったようであります。お互いのですね、公式で出している、ペーパーなどを見ましても、まあ、お互い言いたいことを言い合ったという部分がかなり出てきているということだろうというふうに思います。で、まあ、この先でありますが、ブリンケン国務長官とそれからイエレン財務長官が近く訪中することで合意をしたということで、まあ、言いたいことは言い合った。そしてその先で、まあ、対話のパイプは切らないという形で今後も進めていくと、まあ、その意味では現状維持が続いていくのかというところであります。で、それから国防省も党軍司が国防省に就いたということがありまして、オースティン国防長官との間で近く電話会談をして海洋安全保障に関する実務者協議を週内にアメリカハワイ州で開くというようなことも出てきているということで、あります。まあ、台湾問題がレッドラインだと、超えてはならないレッドラインだというふうに、習近平氏が言っているということもありますが、まあ、現状維持というところであればですね、いいんですけれども、まあ、この地震等々というようなことの中でですね、不測の事態というものを、まあ、招かないようにするというのも大事になってこようかと思います。まあ、そのあたりで日米の部隊連携を円滑にするために、自衛隊とアメリカ軍の間で調整窓口を設置するというようなことも出てきたりとか、まあ、この辺は来週行われる日米の首脳会談の中で合意をし発表するものになるだろうということも言われております。それからですね、静岡県の川勝平太知事が 県庁での、新入庁職員の入庁式の訓示で、野菜を売ったり牛の世話をしたり物を作ったりとかと違い、皆様は頭脳知性の高い人たちというふうに発言をしまして、これがですね、職業差別であるとか、あるいは先民意識につながっているのではないかという批判が相次いだということについて、昨日ですね、夜に、突如辞意を表明したということでありました。で、今日はですね、臨時の記者会見を開いたということで、この発言に対して、第一次産業の方の心を傷つけた、心から謝罪したいと述べたということであります。で、これ直後にはですね、自分の発言がなぜか問題視されているというふうに、問題のですね、ポイントを全く理解されていなかったということがありましたけれども、さすがにそこの部分、ご自身の発言というものがどういったものだったのかというのを理解をされたんだろうと思いますけれども、そもそもがですね、こうしたことに対しての感度が鈍いということが、あるようであります。もともとは大井川の水系の水の話などで、リニア を反対していたということがあって、それには一定の説得力があったわけで、ありますが、今回の件に関してもそうですし、さまざま失言があったということですけれども、この職業蔑視であるとか、あるいは自分のエリート意識みたいなものというのは、常々、いろんなところで、出てきたもので、ありました。今回に関しては一次産業に、従事する方々を直接脅しめるというような、発言でありましたので、これは申し開きのしようもないというところだったんだろうというふうに思いますが、しかしながらですね、辞任理由の一つとしてはそこではなくて、リニア中央新幹線の東京名古屋間の開業時期が未定になったという点を挙げまして、県民と約束したリニアは一里塚を超えた、問題に一定の目処がついたというふうに語ったということであります。開業未定になったことが問題に一定の目処がついたというと、何か物をなすというよりはですね、妨害することそのものが目的だったということを、あからさまにしたようなものでありまして、そのことそのものがですね、何か、県都道府県の一つを率いるというリーダーの志としてはいかがなものだったのかなというふうにも思います。で、これ辞職をするといってもすぐにというわけではなく、6月の県議会をもって辞職する意向を表明したということがありますので、言を左右してですね、その先も居座る可能性というものもありますし、また、これだけ、政権与党が弱っている中で、突如の発言でありますので、こうなると、相手のといいますか、政権の与党、県政では野党にあたる自分と敵対する勢力がですね、候補を絞り込めず、あるいは浸透させきれずという中で、自分が有利な形で選挙を進められるというようなこともありますので、これをですね、持ってじゃあリニアが進むのかということを考えると、決してそんな甘いものではなかろうというふうにも思うところであります。すでに渡辺衆元防衛副大臣に後継を打診したなんてことが出てきてもおりますし、それに対して渡辺氏はまだ国会中だからと、要請があれば考えるという形でおっしゃっておりますけれども、この辺もですね、計算づくだったのかどうなのかというところと、そして、本当に辞職されるかどうかというのはその日にならないとわからないという、かつて、退職金をですね、全額返納すると言いながらそれをされなかったというような、こともありましたんで、過去の経緯というものを見るとですね、なかなか全てを信用するというわけにはいかないだろうということなんだろうと思います。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。